先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。弟子のヨハネの言葉で思い出したことがあるので、今週はこの部分を取り上げてみたいと思います。夏休みに三郷ラジオ体操に来た子どもたちは商品をあげると言っていたんですが、もうすっかり忘れてるんじゃないかなと思います。忘れてるならいいなと思うんですけども、司祭団のソフトボール大会に後藤の福江に行って、でそこでまあまあ活躍をしまして、数えたら4安打してたんですね。ホームランを含む5打数の4安打の成績を残して、でそれから実家の鯛の浦に行くため上五島に船で移動し、でそこで上五島で限定で売ってあるお目当ての商品を買おうと思っていたのです。ところがソフトボールに行く前日、広島カープの優勝間違いなしと思って野球観戦に行ったマツダスタジアムからの帰りにお葬式が入りまして、実家で一泊をした後買い物を買う時間が十分あると思ったんですが、すぐにもう朝8時に帰らなければならなくなって、でまだ買い物ができていないのです。でこれから実家にいる家族と連絡を取りながら商品を準備しますので、もう少し待ってほしいなと思います。さて、私が取り上げた箇所について思い出したことを話したいと思います。かつてフィリピンで預かったミサと韓国ミョンドン教会で預かったミサ、どちらとも同じ光景を目にしました。それは聖体拝領の時のことです。私たちが見る聖体拝領の光景は、司祭が聖体を授けている姿、まあせいぜい大司教様と司祭たちが聖体を授ける姿を想像すると思います。ところがフィリピンとミョンドン大聖堂で見た光景は違っていたのです。フィリピンで参加したミサは今から20年も前のことですが、屋根だけ取り付けられた聖堂で、壁は全然ないんです。もう柱だけ、屋根がついてるだけです。そういう聖堂で、野外ミサのような場所でした。2000人はいたかもしれません。そこで聖体拝領が始まる時に、何人かの男性信徒がうやうやしく祭壇に近づいてきて、聖体の入ったチボリウムという容器を受け取り、所定の場所に移動していきました。聖体奉仕者という任務を受けた人が聖体を授けるお手伝いをしていたわけです。20年前ですから、割と進んでたと思います。ミョンドンでは、これは去年の話です、平日の朝ミサに参加しました。平日200人ぐらい来てますから、そこで目にしたものはもっと踏み込んだ光景でした。その日ミサを捧げていた司祭の隣でシスターが聖体を授けていたのです。教会法典によると、聖体奉仕者と修道院の院長シスターは聖体を授けることができるとされています。ただ私の理解では、修道院の院長が授けるのは、修道院の中で修道院の姉妹たちに授ける権限があると、そう理解しています。ですから平日のミサで、たとえ200人250人いるとしてもですね、一般信徒にシスターが聖体を授けている姿は私にとっては驚きでした。男性の信徒で必要な教育を受け、 生体奉仕者に任命された人が生体を授けるのは、まあ神学校で勉強した範囲内ですから、私の頭の中で受け入れることができましたが、正直シスターが平日のミサで一般信徒の生体拝領の手伝いをしているのは、すんなりは受け入れることができませんでした。弟子のヨハネのようにやめさせようとしましたと、もう頭の中ではもうほぼそれに似たようなことを考えていましたが、これって OK なのかなと思ったのは正直なところです。イエスが弟子のヨハネに示した答えは、今日私にも示されていると思います。やめさせてはならない。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。私にもこれを答えが示されているような気がしました。残念ながら私たち人間の心は、イエスの広い心からすればあまりに狭すぎます。初めて見る光景を自分たちが見たことのある光景から外れているということで、これはいけないと思ってしまうのです。神の栄光のために使えるものは惜しみなく使うべきなのに、私たちの堅苦なな心が邪魔をするのです。道具にしても人にしても、神の栄光のために使えるものに制限をかけるよりは上手に活用すべきなのだと今回改めて思いました。さて、タビラ教会では10月の典礼に、奉仕者が10月以降の典礼にですね、奉仕者がサンダルを履いて典礼奉仕してもらいたいと思っています。目的は12月2日の平戸ザビエル祭で私たちが典礼奉仕に用いたサンダルをミサに奉納するためです。フランシスコ・ザビエルは質素な生活をしながら宣教活動に邁進しました。サンダルを履き潰すほど歩いて宣教しました。私たちもザビエルのようにサンダルを履いて、さすがに履き潰すまではいきませんけども、宣教と奉仕活動に使われたサンダルを12月2日神様に捧げたいと思っています。ひょっとしたら私たちの行動を違う教会から来た人はキーに思うかもしれません。聖堂内でサンダル履きとは何事かと思うかもしれない。ですが私たちは信念を持って取り組みたいと思います。この世のものを神への奉仕のために用い、そしてそれを最後にはお捧げするのだと。10月の聖母行列から始まってミサの宣召、聖書朗読、献金集め、奉納など、できるだけたくさんの人が典礼委員会で用意をしたサンダルを履いてミサに参加していただきたいのです。やめさせようとしました。やめさせてはならない。本当は神の栄光のために使えるものでも、それを私たちの凝り固まった考えでとんでもないと思ってしまうことがある。一歩でも二歩でもイエスの思いに近づくために、私たちが自分に欠けている制約を取り払いたいと思います。もっとたくさんの人や物に神の栄光のためになる場を与えてあげましょう。そうすることで私たちはイエスの良い弟子であり続けることができるわけです。